ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。おはようございます。ぬらりひょんね、もう寝起きで一人で撮ってます。今まで出てたメンバーがどこに行ったのかって皆さんね、不思議がってるかもしれませんが、本当にね、2月というのは放送業界特にオーディションなどが多いですから、なかなかスケジュールが合わないということで、今回も、私ソロプレイヤーでございます。皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。すごいですね、人間の方々。最近雪山に集まってなんかはしゃいでね、なんか板に乗ってふわんふわん飛んだりして、なんかね、相当盛り上げた人にはなんか首からね、小判、なんか金の小判とか銀の小判みたいなものをね、ぶら下げるっていうお祭りやられてますね。そう、オリンピック、人間の方々。私ね、あんまりね、根が妖怪なものですから、オリンピックとかそんなに毎年ね、熱心にもうめちゃくちゃ見るっていうわけじゃないんですけれども、今年はですね、ちょうどソチ五輪が行われる前日にスポーツニュースをですね、アップロードするサイトのですね、お仕事をなさっている方、いわゆるまあニュースサイトの編集者の方と飲んでたんですけれども、すごいですね。ソチ五輪は24時間体制で編集者がもう常駐してどんどん送られてくる、そのね、ライターさんのニュースをどうこう瞬別してですね、もうウェブにアップしていくと、なんか1日にもう何百本とか捌くみたいで、いや、すごい仕事だなと思いました。で、私ね、その編集者の人に、どの競技が一番、まあ、おすすめというか、これだけは見とけっていうのありますかって言ったら、やっぱり男子のハーフパイプって言ってましたんでね、日本人の方々がメダル取りましたし、ショーン・ホワイトっていうね方が競技が始まる前からいろいろね、いろんなこと言ってて、すごい盛り上がった競技でした。私もね、妖怪なんで雪山に行っても寒さを感じることはあんまりないんですけれども、できればね、暖かい部屋でああいうね、頑張ってる方々、楽しんでる方々を見て、ちょっと自分もやろうかなっていうね、気分にでもなりたいなと思います。さあ、今年のぬらりひょんはですね、どういう活動をしていくのかと、告知させていただきたいんですけれども、まず、2月の22日に、妖怪散歩があります。久しぶりの通常ツアーということで、こちら、平野正門スポットを巡りたいと思ってます。絶賛詳細準備中でございます。もういつもバタバタしているね、ただね、第4土曜日に、おそらくあるだろうということだけは、毎月、まあ、確定しているということですね。そしてですね、これも詳細が、決まってウェブにアップしようかなと思うんですけど、3月の29日の土曜日、新宿眼科画廊というところで、妖怪百姓物語の第4弾が行われます。今回はお昼に1回公演があって、間にお茶会みたいなのがあって、夜の公演があって、だいたい夜の7時半から8時の間ぐらいには、まあ、最終的には終わるんで、その後ね、打ち上げで飲みに行こうかなと思ってます。今年もですね、妖怪に関してはいろいろと活動していきますので、まあ、後ほどですね、本年度の妖怪計画、皆さんに発表しますけれども、ぜひ応援していただければと思います。そしてこの妖怪百鬼ラジオ、スポンサー、出演者、どしどし募集しております。ゲストに出たいという方も募集しております。私がですね、マイクを持って収録しに行きますので、ぜひご連絡いただければと思います。というわけで、妖怪百鬼ラジオ、今回は、第40回ということで、久しぶりにこの曲を聴いていただきましょう。妖怪怪怪ご紹介。
さあ、俺といっしょ。
しょおかいよおかいにうれみんな仲間手を取り合ってさあお友達妖怪キャッチラジオ
つくもや
妖怪の名前漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら妖怪名 IME。 妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすればほら産めだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや
妖怪キャッチラジオ。
先ほどのですね、放送中の音声になんか変な音、なんかビーっていう音がちょっと入ってたんですけれども、これどうなんだろう、放送聞いてる人には聞こえてないんだろうか。これね、なんか録音環境によってね、いろんな音を拾ってしまうんで、まあね、私妖怪ですから、いろんなものを引き寄せてるんでしょうな、ということで、ご納得いただければと思います。もう基本的にはご納得いただければと思いますっていうので、すべてをね、片付けるっていうね、怖い大人ですね。今回ですね、お話しさせていただきたいのは、まあ、今年度の、妖怪事業計画としまして、どんなことをぬらりひょんさんはやっとるんじゃいと。まずですね、今妖怪企画は5つやってますね。まずね、これが妖怪の朗読会ですね。妖怪百姓物語ね、やってます。これは皆さんに妖怪の生まれね、妖怪の生まれをお伝えするということでやっております。要するに、ね、我々妖怪は皆さんのお話の中、こんなことがあったらしいよ、じゃあこんなやつがやってるんじゃないかっていう、そういうね、お話とか伝えていく中で生まれてくるっていう要素が大きいですから、その妖怪の生まれであるお話をですね、皆さんに聞いていただきたいということでやっております妖怪の朗読会。こちらはですね、新人声優さんなどもいろんなところから、出たいという方がいらっしゃってですね、もう出ていただいてるんですけれども、やっぱ面白いのが朗読と普段のやっぱりアフレコとか、アニメのアフレコとか、そういったものの違いっていうのは結構ありまして、朗読っていうのは落語とか、講談とかに近いんですね。どちらかというと、通常一人でいろんな役をやって読んでいくんで、一人芝居のような形になるんです。だから、男性が女性の声をやったりとか、女性が男性のセリフを読んだりっていうのは当然あるんですけれども、アニメの世界っていうのはやっぱり大学生とか、ね、渋いおじいちゃんとか、おじさん、ね、まあいっぱいいろんな人出てきますけど、女性がね、例えばおじさん役をやったりとかっていうことはほぼないわけですね。はい。まあやっぱり女性はね、まあ少年役をやったりすることはあるかもしれませんが、基本的にはまあ女の子の役とかね、おばさんの役とか、まあおばあさんの役とかをやるんですけれども、まあそうですね、朗読は落語のように一人でいろんな役をやらないといけないので、まあそこがですね、逆に例えばその声の質ではなくて、まあこの呼吸とかですね、喋りの間とかで、いわゆる口調ですね、それでキャラクターを出していくわけですから、例えばまあ女性が男性の役をやったりすることによって、その人間の喋り方とか呼吸っていうののバリエーションが増えるじゃないですか。まあそれで、まあそれをまた女性役をやるときに、ね、女の子役やるときに活かしていただければなということでね、朗読も、声優の方々にも出ていただいてます。ね。落語とかはね、ちょいとあんたどんな夢見たんだい?なんて、おかみさんが出てきて、何を?だから夢なんて見てねえって言ってるじゃねえかよって言って、こうね、なんて言うんでしょう。口調で結構キャラが分かれてるんで、ね、おじいちゃんがやっても、おかみさんとかね、娘さんに聞こえるわけですから。そういった、まあ、人間のね、口調とか呼吸とか、まあ、喋り方の部分ですね。そういったものを、まあ、朗読などで勉強していただければなと思います。はい。これはね、なかなか妖怪好きのね、女性の役者さん多いので、まあ、役者って言った方がもうわかりやすいですかね。本当にね、 毎回キャスティングが大変です、男性で僕めちゃくちゃ出たいんですっていうね人ね、あんまりいないんですよ。やっぱり妖怪とかお化け好きなのは女性なんですね。ということで妖怪の生まれ、妖怪朗読会、これが一つ目です。次、妖怪オンリーというものやってまして、妖怪限定市場ですね、これは妖怪の姿を伝えるということでやっております。これは妖怪グッズの即売会でございますね。これが4月の19日に、直近だと行われますので、第4回妖怪おろし菓子4っていうものですけれども、まだ出店を募集しておりますので、ぜひ気軽にですね皆さん出していただければと思います。妖怪のまあちっちゃいコミケとか、まあデザインフェスタみたいな感じのものです。妖怪オンリーですね。これが、妖怪事業の、2つ目でございます。そして3つ目、妖怪散歩でございますね、これは妖怪の里、妖怪が住んでいるようなところを皆さんにお伝えするということで、東京都内を中心にやっております。これはだいたいまあ不定期ですけど毎月第4土曜日、行われてますね、はい。そして4つ目、これが妖怪百鬼ラジオね、皆さんが聞いているこれなんですけれども、これはですね、まあ妖怪自由話というところですかね、フリートークが中心になっているんですけど、これは妖怪の今今妖怪がどういう風な、例えばアニメで扱われているかとか漫画で扱われているか、妖怪の今っていうのを伝えるためにやってます、はい。妖怪百鬼ラジオ4つ目、そして5つ目なんですけれども、これが、百妖怪かっこ仮、まだ仮なんですけど、妖怪のパフォーマンスユニットね、今これ作ってます。お披露目はいつになるかわからないんですけれども、一応メンバーが100人まで集めるということで、メンバーを100人まで募集しているということで、今10人前後ですかね、集まってますね。あと90人ぐらいあの枠があるんで、この百妖怪かっこ仮、これ皆さんね、気になる方は今後チェックしていただければと思います。これは妖怪のねクリエイター、妖怪っぽいものをやりたいっていうクリエイターとかミュージシャンとかを集めて、妖怪の宴をやるということを目的にしてますね、はい。5つの事業計画でした。朗読会、妖怪オンリー、妖怪のツアーね、そして妖怪百鬼ラジオ、そして百妖怪というパフォーマンスユニットということで、5つのね事業をやっていこうと思ってます。そして、今年はですね、ヌラリヒョンそういったもののプロデューサーをね、妖怪ヌラピーとね、ヌラピーとしてね、ヌラリヒョンプロデューサーとしてプロデュースしつつも、新たなところにね、進出していければと思います。まあね、手を広げすぎなっていうのもあるんですけれども、まあ赤字にはなってないんですけれどもね、いろいろやらないとやっぱりね、あの人間界から日本円をいただけないんで、まあ頑張っていこうと思ってます。結構せちがらい話をしてしまったかもしれない。
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪雑記ラジオ、
さて、お付き合いいただいております妖怪百鬼ラジオ、今ですね、新メンバーの募集とかですね、ゲストの募集をかけていってます。昨年度ですね、アニメコンテンツエキスポからスタートしたこの妖怪百鬼ラジオね、まあ、新妖怪百鬼ラジオ、昔ね70回ぐらい私の所属事務所タイムリーオフィスのポッドキャストでやってましたけれども、まあ、新妖怪百鬼ラジオですね、もう40回ということで、だらだらと続けていけたらなと思ってます。特にスポンサー募集しておりますので、出たいという方、そしてこういう風に番組をしてほしいという方、ぜひねスポンサー、ついていただければ、お問い合わせいただければ非常にお安い価格で、スポンサーできるようになっております。ヌラリヒョンの事業計画をお付き合いいただいてですね、次はね、なんかね、女の子のゲストとか呼んで、キャッキャキャッキャね、お話ししていければいいかなと思います。最近ですね、ちょっと告知がありますので、皆さんに聞いていただければと思います。こちら、妖怪百鬼ラジオのスポンサーにもついていただいております、角川ブックウォーカー、オドロンノベルス、そこのけもののけ事件帳、 これね、最新話、ヤマタノオロチのお話が配信されてますので、ぜひ皆さん、ダウンロードして買ってみてください。電子書籍でございます。はい。ヒノキダ先生の力作、ヤマタノオロチのお話がもう配信されてますんでね、皆さんチェックしてください。そしてあとは、お友達の、小説家の藤ダリオ先生のですね、演奏会という、これ角川ホラー文庫から出るんですけれども、これが、2月25日ね、発売でございますので、こちらもチェックしていただければと思います。なので妖怪百鬼ラジオのリスナーはまず、スマートフォンでブックウォーカーというところでですね、そこのけもののけ事件帳、これ買ってください。はい。そして、藤ダリオ先生の演奏会も買ってください。もう私ね、自分の関わってる作品、まあ、以外はですね、胸を張って進められますから。ね。で、自分のイベントもですね、胸を張って進められるんですけど、めちゃくちゃお客さん来るじゃないですか。その時にちょっと不安になるんですよね。え、この人たちみんな妖怪好きなんだ、つって。大丈夫なのかなって言って、妖怪の総大将自らちょっと不安になるっていうね。まあね、現代人疲れてますから、ぜひ妖怪で癒されていただければと思います。というわけで、妖怪百鬼ラジオ、第40回お送りしました。ありがとうございました。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。